ヤンクラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは9月21日付北海道新聞朝の食卓欄より、札幌フンペシスターズ原田菊江さんの会シリシモイへお届けします。シリ地面、シ自分を、モイへ動かす。アイヌ語でシリシモイエは地面が自然に動くで地震という意味になるそう。胆振東部地震はまだ暗い午前3時7分に発生した。暗くてわからなかったと思うが、アイヌの昔話ではカラスやカケスが声を出しながら一斉に飛び立ったかと思うとグラグラきたというのがある。まあ緊急地震速報と同じで、それが鳴った時に何ができるのかって話だけど、9月5日未明、台風21号が勢力を弱めないまま北海道に上陸。強風でマンションも揺れた。停電したところもあった。朝は台風一過でおかしな青空に変な雲。気温は28度まで上がった。そして夜9時頃から10時頃までは少量の雨にもかかわらず、異様な稲光が30回も40回も怪しく空を照らした。その5時間後、北海道の人々が経験したことのない地震。すぐには停電しないんだなぁと感心したりして。しかし暗いし、何もできないので寝た。私のところは9月7日の昼前に通電した。Facebook に北電さんありがとうと書いている人を見たが、私たちは北電に電気を恵んでもらっているわけではない。北電のシステムがちゃんとしてないことを北電が直すのは当然のことだ。未曾有で想定外なことばかりの今の日本では、もしもは今日来るのかもしれない。自然災害も怖いが、その後の人災とも言えるドタバタは人によって防げるものではないのか。本日二つ目のニュースは10月4日付北海道新聞より、アイヌ民族のサケ捕獲、先住民族の権利問う。アイヌ民族がカムイチェプ、神の魚と呼ぶサケを川で迎える秋の伝統儀式が道内各地で行われている。道は一般に川での捕獲を禁止しているサケについて、儀式用に限ってアイヌ民族が取ることを認めてきた。だが今年、門別アイヌ協会の畠山聡会長が、我々はもともとあった鮭を自由に取る権利を奪われた、と許可申請を出さずに儀式用鮭を川で捕獲しようとした。北海道警察に阻止されたが、各国先住民族の復権に詳しい専門家は、国内の法律が世界の動きに追いついていないのが問題。これを機に法改正を進めるべきだ、と指摘している。8月31日、門別市の小別川河口、周囲を固めた10人前後の警察官が、畠山さん、許可を取ってください、と繰り返し、丸木舟を川に下ろさせない。畠山会長が口を開いた。あなた方がどやどやと北海道に入ってきて、勝手に法律作ったんじゃないか。アイヌに聞いて作ったか？日本政府はアイヌを先住民族と認めた。俺は世界の先住民族の一人だ。世界で認められている自己決定権もある。それでやってるの。あなた方は世界の流れに逆行することをやってるんだ。警察官は、許可を申請して鮭を取ってくれと言っているだけなんです、と譲らない。押し問答の末、畠山会長は漁を断念した。川での鮭マス漁を禁止したのは、1951年制定の水産資源保護法。これに基づいて北海道は、64年、北海道内水面漁業調整規則を定め、86年からその運用でアイヌ民族には伝統儀式に限って特別裁縫を認めてきた。が、あくまで申請抜きでは取れないという立場だ。畠山会長は、江戸時代に遡って祖先への酷使と差別の歴史を紐解いた。昔はここに17発見のアイヌ集落があったの。それを崩壊させたのが和人だ。我々の先祖は、若い男は強制収容されて働かされ、女は手ごめにされた。それは3代か4代前の話だ。それを考えたら、和人に対して腹立たしいじゃないか。祖先はここで鮭を取って暮らしてきた。 それを再現して何が悪いの。結局、翌9月1日も畠山さんは鮭の捕獲を制止され、海岸で釣りをしていた人から提供されたマスを備えて儀式を行った。北海道は、今回は違法な採捕をさせないために警察に協力を要請した。アイヌ民族の伝統儀式については、特別採捕の要件を限界まで緩和している。誰がいつどこで何匹取るということを申請してもらわなければ、一般の人が網をかけて密漁しているのと区別できない、と自身の立場を語る。だが、くしくも、モレツ川で押し問答があった前日の8月30日には、国連の人種差別撤廃委員会が日本政府に、アイヌ民族の土地や自然資源への権利を十分保障すべきだ、とする勧告を出した。国際人権法に詳しい室蘭工業大学の丸山博史名誉教授は、97年、札幌地裁の二風谷ダム判決で、憲法13条に基づく文化共有権がアイヌ民族に認められた。先住民文化と土地資源の利用が不可分な以上、アイヌの鮭漁は文化そのもの、その行為を道が調整規則によって阻止したことは違憲。しかも度重なる国連勧告を無視して、日本政府はまだアイヌ民族の権利を法制化していない。門別アイヌ協会の鮭マス漁を違法とするのは、本来行うべき国内法の整備を怠ってきた政府の不作為ゆえだ、と畠山会長の行為を擁護する。政府は今、アイヌ民族に関する新法を検討中。内閣官房アイヌ総合政策室は、各地の説明会で生活や文化復興のために川で漁業権を設定してほしいなど要望は受けているとし、法案がどこまで踏み込むのか国内外から注視されている。アシリチェプノミ、カムイチェプノミなどと称されるアイヌ民族の鮭を迎える儀式が、100年ぶりに札幌の豊平川で復活したのは1982年。重要な儀式がなぜ長期間途絶えなくてはならなかったのか。背景には、禁漁とアイヌ集落、コタンの消滅という2つの要因があった。水産資源による食産のため、開拓使が石狩川、四川の鮭・マス漁を全面禁止にしたのは1878年。当時、札幌中心部にはコタンが4つあったが、鮭に依存してきたことから、住民は離散し、数年で全集落が消滅、儀式も絶えた。禁漁後の82年、札幌県の役人として千歳川の実態を調査した内村勘蔵は、密漁を厳禁すればアイヌ民族を飢餓に陥れる、黙認すべきだと意見。鮭を常食としてきた以上、漁を認めるのが唯一の飢餓対策であると提言した。禁漁政策は現地を見ずに東京主導で決められ、北海道政策のこうした問題点が根底にあるというのが北大の井上勝夫名誉教授の見方だ。とはいえ、行政は禁漁も密漁の取り締まりも緩和することはなかった。その中で戦前逮捕された一人が、元参議院議員でアイヌ文化伝承者の茅野茂さんの父親、貝沢清太郎さん。ある日、巡査が家にやってきました。家に入るなり、知事に、清太郎行くか、と言った言葉だけが記憶に残っています。父は、はい、行きます、と答えながら、その目から大粒の涙が、ポト、ポトと落ちたのを見ました。父親が取ってきた秋アジは、日本の法律によって、取ってはならない魚とされていたのです。茅野さんは著書にこう綴っている。こうした苦難の歴史を胸に、82年、儀式復活の先頭に立った一人が、札幌から消滅したコトニコタンの子孫で、札幌アイヌ文化協会の豊川茂雄会長だった。札幌で儀式が復活すると、千歳や旭川、白老など各地で次々復活する。道によると、昨年は12件、1265匹が許可された。日高管内浦河町出身の古府江作家で、首都圏のアイヌ民族に呼びかけて、東京うたり会、現関東うたり会創設を主導した宇梶静江さんは、アイヌ民族にとって、狩猟、漁労は生活の糧を得るためであり、仕事でもあった。生活に困窮する人が多い中、 いつになったら政府はアイヌ民族の自活を促す政策をやってくれるのかと、そればかりを念じてきた。私たちがかつて取って食べてきたものをいただけるよう、ぜひとも新しい法律で実現してほしいと訴える。本日三つ目のニュースは、北海道新聞10月4日付の記事より、アイヌアート可能性追求を、ビラトリ貝沢さん講演。ロンドンの大英博物館に9月から木彫り作品が常設展示されている日高館内ビラトリ町のアイヌ工芸作家貝沢徹さんが10月3日、現地の大和日英基金事務所で現代アイヌアートの新たな可能性を主題に講演した。イギリスの美術・考古学研究者ら約100人が聞き入った。同基金の主催。貝沢さんは、日本ではアイヌ作品を土産品と考えている人が多い中、大英博物館への展示はアイヌの精神表現を世界中に知ってもらうきっかけとなると同博物館に感謝。アイヌアートの未来について、オーストラリアの先住民アボリジニの作品のように芸術として認知される可能性を追求する必要があると訴えた。北大アイヌ先住民研究センターの加藤博文教授も講演。アイヌ文化は世代を超えて新たな美を創出している。伝統の技は現代アートとして脱皮しつつあると強調した。本日4つ目のニュースは、9月22日付室蘭民報より、送別野田画伯らに栄えある北海道文化賞。北海道は9月21日2018年度の北海道文化賞文化奨励賞受賞者4人を発表した。文化賞は画家の野田博氏、アイヌ語教室講師の木端幸子氏、書道家の山田大挙氏。文化奨励賞は、ムカワ流の発掘研究に携わる北海道大学総合博物館准教授の小林義嗣さん。野田氏は1995年に送別町にアトリエを構え、伊達市の噴火湾文化研究所や伊達噴火湾アートビレッジの運営に関わるなど、地域の文化活動の振興発展に貢献。現代日本の写実絵画を代表する画家として、鋭い観察力と卓抜な描写力から生み出される作品は国内外で高く評価されている。本日最後のニュースは、10月11日付北海道新聞より、民族研究の場栄誉、二二谷アイヌ資料館に文化庁50周年表彰、故茅野茂さん収集豊富な資料評価。文化庁創立50周年を記念した表彰に、ビラトリ町二二谷の茅野茂二二谷アイヌ資料館が選ばれた。アイヌ民族の貴重な資料を集めて展示し、研究者や観光客らに研究学びの場を広く提供していることが評価された。館長の茅野史郎さんは、大変名誉なことで嬉しいと喜んでいる。文化庁は、文化振興に功績があったとして、北海道内では2個人2団体を表彰、日高館内では同資料館が唯一選ばれた。1992年開館の同資料館は、アイヌ民族の文化伝承に生涯を捧げた元参議院議員の故茅野茂さんが集めた民具や木彫り、衣装など約4000点を展示している。2階は多数の著書を残した茂さんの書斎が再現され、世界の先住、少数民族に関する資料もある。茂さんの次男の史郎さんは、父は酒もタバコもやらず、自費でコツコツと民具を買い求めた、と振り返る。ガラクタを集めてどうする、との揶揄も意に介さなかったという。茂さんは、アイヌ民族の古老らのアイヌ語の貴重な語りも多く録音。館内では、アイヌ語の語りを収めた CD を自由に聞くことができる。アイヌ語を自在に操る話者が少なくなっている中、この音源を目当てに、全国から多くの研究者らも訪れる。道庁国語調査官の鈴木正成さんは、アイヌ語を継承する資料が豊富で、特筆すべき業績だ、と評価している。近年は、全国のアイヌ民族から道具などの寄贈も目立つという。 四郎さんは、アイヌ文化を今後も末長く伝えられるよう資料館を守っていきたいと話している。以上が今日のニュースですが、コメントお願いします。
はい。二部谷アイヌ語教室の成人の部の講師であります、木端幸子さんが、北海道文化賞を受賞されます。誠におめでとうございます。
ありがとうございました。担当は仙石ゆう子でした。